はい、皆さんこんにちは。日本文化について男3人が語り尽くすラジオ。俺たちは日本文化について語りたい。略して俺カルラジオ、記念すべき第1回の放送です。よろしくお願いします。司会は私、カンバラです。その他自己紹介お願いします。いや、何も喋らんの？やりにくいなはい、じゃあどうぞ。
お見合いしたよね、今どっちから行こうかっていうね。
ああ、なるほどね。
僕はヤスと言います。東京でサラリーマンをしています。
はい、ヤスくんでした。はい、
みなりです。オランダでアーティストをやっています。
はい、じゃあこんなね、30代のいろんな境遇の3人が日本文化について話していきたいと思います。はい、まあ、このラジオのね、ちょっと概要を、ちょっと岩田くん、簡単に、岩田くんちょっと解説してください。
日本文化について語りたいということなんですけど、僕自身もちょこちょこ海外生活を経験してですね、月並みですけど改めて自分の生まれ育った国のことについて知りたいと。で、その日本文化について知識を蓄えることによって改めてその、国内外の人たちに自国の文化の良さっていうのを伝えていけたらいいななんていうのをぼんやり思っていて、大学時代の親友である神原くんで、神原くんの高校時代の親友である稲荷くんと、なんか面白い3人でそういった日本文化について語れたらななんて思ってこのラジオが始まりました。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今回第1回目ということで日本の家というテーマでやっていきます。はい、日本の家っつってこれ何ですか？日本の家って何？安、
それはわからないけど、いろいろあるよね、日本の家って言ったら。
日本の家ね、だからあれ縁側があってみたいな、
そういう話もあると思うし、今で言うとさ、高層ビル、高層マンションなんかに住んでる言ったら民族っていうのも結構世界で見たら限られてるのかなとか、あとハウスメーカーが量産するようなああいう家に住んでるっていうのもわかんないけど、ヨーロッパには僕の知る限りそんなにないイメージなんだよね。だから結構なんかそのすごく住宅、日本の家って言っても他国と比較すると多様な建物が多く存在するのが日本の、家の文化なのかななんていうふうに思っていて、稲荷くんとかはオランダに住んでるわけですよ。
そうやね、
もうね、すごくそこはうまく対比で日本の家っていうのが見えてくるんじゃないかなっていうのも思ってたりして。
オランダになんかそういう高層マンションみたいなのあんの？
いや、それはありますよ。でもロッテルダム、僕が住んでるのはロッテルダムなんだけど、ロッテルダムはすごい、駅にからすぐ出たらもうなんつうの、オフィスビルとかがこうバーって立ってるんだけど、それはオランダ人からしたらかなり得意ななんか光景らしくて、初めてロッテルダムに来た人っていうのはマジそれでビビるらしいんだよね。まずその基本的にそのロッテルダムじゃなくてそのオランダの街並みっていうのはそのどちらかというとこじんまりしたなんかこのなんつうの旧市街的なこう小さい道にこう家がこうギュッとこう縮まってるようなその成り立ちの街が多いんだけど、でもロッテルダムは空襲で二次大戦の時にほとんどじゃないけどかなり焼かれてるから、その都市計画がかなり他の町とは違うんだよ。違ってて、なんかもっとこう、ガランドじゃないけど、なんかこう、もっとざっくり作られてる感じがあるかな。でも、やっぱり一番、僕の中で一番やっぱ大きい日本の家、とヨーロッパの違いっていうのは、まず、建物を建てるにあたって、 まずヨーロッパではその景観っていうのがすごい重視されるから、何でもかんでもこう自由に建てることができないくなっている。なのでそのビルディングパミッションとかもいろいろこうややこしくって、だからその例えばその僕さっきなんか土地を買おうと思っていて、オランダでその土地を、まあいい土地を見つけたんだけど、でもその土地のそのなんだろう、その登録のその明細みたいなの見てみると、まずその自然の一部みたいなのに指定されてて、それプラス若干その歴史的な価値も若干ありつつ、しかもその高科学的なそのなんか価値もあるか、そんなんだか、なんかで、その三重区じゃないけど、それを例えばその居住区として申請するには、そのまずその地域の役所にそのちゃんとその建築家の人と、まあもうすでになんかプラン、なんか計画を練って、それを提出して、それがこう認められて、しかも住人の人たちのその了承も得られて、やっとその建てる段階に入れるみたいな。もうそれは通常ならばなんか 4,5 年かかるみたいな。で、許可も下りない場合もあるみたいな。そういうのを聞いていて、だからなかなかその、なんていうの、その、適当に土地があるからば、それを買ってなんか建てるみたいな、そういうことができにくい、まあ、その、のが、まあ、ヨーロッパっていうか、まあ、みたいな、多分。特にオランダは、その、土地が、まあ、日本もなってかもしれないけど、すごい限られてるっていうのもあって、埋め立て地が多いから、だから、土地の価値がなんか高いのか低いのかわかんないですけど、そのなかなかその何でもかんでも好きに建てられるっていうわけじゃないみたいっていうのが最近分かってきたところですかね。
オランダのなんかレンガ造りっていうイメージなんだけどさ、あんなんも一回その空襲で焼かれた後に全部建った建物ってことなんかな。
いや、それはロッテルダムの、例えば僕が今住んでるとこは一応なんか空襲に合ってないみたいで、どうやら20年代とかかな、作られたのが。だからまあ築90年とかそんなのか、だからまあそんなに古くないけど、そんなに新しくもないみたいな。一応それレンガ造りで、まあ家だよね、家。もっとその新しいものになってくると、まあ50年代以降とかになってくると、なんだろうな、家よりかは若干その天井とかなんか薄い感じが印象があるかな。なんか家の上の人のなんか家の犬のなんか声とかが聞こえたりとか、なんかその結構そのなんか筒抜けじゃないけど、そんな感じの家も多いかもしれない。
なんか日本はスクラップ&ビルドみたいな、まあ作っては、うん、潰してまた作るみたいな。
あ、シン・ゴジラ？
なんかな？
シン・ゴジラで言ってたよ、長谷川さんが。
あ、そうな。
言ってたよ、日本はスクラップ&ビルドの国だって。それを引用したわけじゃないよね、ごめんね、続けて。
で、オランダとか今話聞いてたらさ、その景観重視で、まあ、いろんな規制もあって、割と新しいもの作りづらいのかななんていうふうに思ったんだけど。
いや、でもまあその僕 そのスタジオシェアしているスタジオコンプレックス その隣人の人に、まあ、建築家の人がいるんだけど、その人の話を聞いてると、まあ新しい建物を建ててるっては建ててるって。例えばそのオランダの北部にグロー人間っていう町があるんだけど、その町のなんか新しいなんかこうショッピングセンター兼マンションみたいな、そんな建物をその位置からデザインして、なんかもう竣工してるみたいな、そんなとこまで行ったりとか、まあそのまあ場合によってはまあなんていうの、そのまあその本当になので、ね、よくわからんけど、その開発者と、その、なんだろうね、その役所と、なんかその、なんだろう、その全部がこう合致して、その近隣住人と、まあ、ちゃんと進んでいけば、まあ、ちゃんと立つみたいな。でも、
なるほど。
でも、なんか、オランダのになんか多い、なんかスタイルの、なんかリノベーションのやり方があるって、なんか前に聞いたことがあって、なんかそれはなんか、プラットフォームを、 中間の中間に追加するみたいなやり方で、例えばなんかもともと印刷所、新聞の印刷所だったビルにそのプラットフォームを作って、なんかそこをオフィスとして、なんか何だろう、一回もともと1階しかなかったのをそのプラットフォームを作って2階建てっぽくしたりとか、なんかそういうのがなんかよくあるなんかオランダのティピカルななんかイノベーションのスタイルって聞いたこととかはあるけど、
なるほど。
日本でもほらなんかイノベーションってすごい流行ってて、俺とか何あの そこら辺の女の子と古民家カフェとかよう行くよ。あんなんは結局何、日本文化をある意味残そうとしてる取り組みではあるよね、古民家カフェ。
まあいいよね、古民家、
まあ、インスタ映えもするしね。
インスタ映えもするし、あのまあそれ古民家いいよねって、それ何言ってるかっていうと、多分今通常一般の人が住んでる家があんま良くないよねっていう裏返しかもしれなくて、
はいはいはいはい、
去年の暮れに改めて関東に引っ越してきたけどさ、
うんうん、
まあ、いろいろ家を調べたわけですよ、どこ住もうかなって。
はいはいはい、
まあね、狭いし画一的だし、家探しに魅力をほとんど感じなかったよね。
家賃も高いしの、
家賃も高いし、あれだよ、うん、普通に料理とかできないからね、今の日本の家は。東京とかで言うと、
キッチンが狭いからってこと。
そう、あれはね、もうね、健全な生活をしないデザインがされてるよね。
ああ
、カンバランチだってあれじゃない、料理、まあキッチンあるけどさ、
うんうん、
がっつり料理する人の家ではないっしょ、あれは。
そうやね、あのタモさんが来たら多分キレて帰ると思うわ、こんなキッチンって言うよ。
なんでその料理できないわけ。
いやだってまず、まあ料理しないし、
それ俺ね、あれだと思うんだよね、住宅がカンバに料理しないようにしてると思ってる。
ああー、なるほど。あ、じゃああれなんや、あの人間っていうのはその住む箱によってもうライフスタイルが変わっていくんやね。
そうだね、形作るよ、あの住宅があなたのライフスタイルを形作るからさ。
なるほど。
俺なんてさっきまで俺パン焼いてたんやけど。
わあ、まあやっぱそういう文化なんやろね。
いや、自分でパン焼く人はそんなおらへんけど、まあ焼くてよね、俺はパン焼くから。
なんかねすごい狭い土地に詰め込んで、あのできる限りいろんな機能をそぎ落としてるんだろうなっていうふうに思うよね。
あ、特にほらトイレとお風呂とか俺んち、ね、一緒やけどさ、
うん、
そう今はもう慣れてしまってるけど、うん、普通やったらね、あの昔の日本やったら川や言うて外にあったわけやしね。
そうね、
それがお風呂と一緒っていうのは、これはもう日本人大きく変わってってるんでしょうね。
そうはね、
うん、
あのボットン便所とかの経験ある？
ボットン便所の経験はないな。
俺あるよ。
どこで？
あのうちのね、あのおばあちゃん、うん、
奈良のね、
のまあうちの父方の、いや違うよ、父方の実家はね、あの羽曳野なんで、うん、あの大阪の、うん、で、そこら辺はなんかね、あの、下水の整備がなんか遅くって、あの、子供の頃あれだったよ、それ、実家がね、ボットンだったんですよ。その実家っていうか、その。
そのおばあちゃんちはやっぱり昔の日本のお家って感じやった
ん？今もそこにあんねんけど、まあ、今のはもう、なんていうの、建て替えてるからさ、うん、まあ、前の感じはあんま覚えてないねんけど、なんかその、トイレもなんか離れみたいなところにあって、なんかボットンだって、なんかいつもなんか、めっちゃ怖くてさ、なんか落ちたらどうしようみたいな、うんこまみれになって死んじ
ゃう。うん、トラウマな。でもほら、日本はさ、やっぱトイレが清潔って言うやん。外国人観光客、うん、TOTOのウォシュレット見て、うん、校庭行くとかさ、ペリーが来航して、はい、日本をリスペクトした理由の一つが、やっぱ清潔感があるっていう。 いやだからやっぱ日本人のその清潔さっていうのもなんかそういう日本の家とかには現れてたりするんちゃうかな、うん、やっぱり靴脱ぐし、
まあ、もちろんあれで、そのすごい日本のもうトイレのそのヤバさっていうのは、まあ、もうお墨付きなのは間違いない、ね、だってうちの、まあ、おうちの母方のおばあちゃんの方なんてね、なんかあれだもんね、全自動だもんね、なんかあのトイレのドアから全自動なんちゃうかっていうぐらいさ、なんかあ行くアプローチしてもトイレのドアが自動でその蓋が開き、
うんうん、
音楽が流れるみたいな、座りもう全部自動みたいな、
乙姫とかな、
なんか、うん、ちょっと難しい話になったかもしれないけど、無駄をなくすっていうね、その観点から見たときに、その下水のねシステムってすごい良くないっていう話なんだよ、
うん、
だからそれなんかちょっと難しくなる話なんだけど、何だったっけな、去年の末かな、いやそのコロナのパンデミックなるちょっともう直前みたいな感じに、俺ロンドンでわざわざこのイベントのためにロンドンに行ってさ、その UCL っていうその大学のそのセミナーに参加してきたんだけど、その内容がそのウェイストについてあったのね。その無駄、ウェイスト、要するにゴミっていうか無駄っていうかについての話で。で、その時に、家のね、そのね、下水のそのシステムについての、PhD、その博士号をやってる人に会ったわけよ。
うんうん、
そんなんで博士号できるんかみたいな。その、で、その人曰く、なんか今の現代建築の、住宅知らんけど、の、その下水の仕組み自体がもうその昔はその運行さ、その人糞っていうおさん、なんとこうあの活用できたわけよ、その畑なりさ、
はいはい、
何やり
肥やしね、
それを全部こうね、こうザバーンって流してしまうことによって、なんかそのそれが全くその活用されなくなって、そのままこうなんだろう、その処理施設に送られて、そのフィルターかけられてみたいな、もう全部それ無駄になってるみたいな話で、そんなん考えたことなかったなみたいな。
あ、
その時になんか今のその住宅考えた時にやっぱボットの方がいいんちゃうかなと思った始めたりとかその下水を流す、あれじゃん、しかも流すのってほら水ももちろんかかるわけだしさ、その流す回数減らしましょうみたいな、そういう節水の運動とかもあるかもしれないけど、でも一番おそらくいいのは流さないことだと思う。多分
そうね、なんか最近パーマカルチャーってさ、なんか、まあ、コロナ禍でよりこう聞く言葉になったかもしれないけど、まあ、循環させる、なんて言うんだろうな、まあ、システムというか、うん、そのパーマカルチャーに傾倒してる人が話してたのも同じようなこと言ってて、まあ、とにかく水洗便所が全てを断ち切ったって言ってて、循環を大きく断ち切って、まあ、そもそもはその江戸時代とかってさ、人はもう あらゆるところでうんこしてて、なんかそれが肥やしになって、うん、まあ言ったら自分が食べて出したものがこう循環してたみたいな。
はいはい。で作物が育つね。
うん、そうそうそう。まあなんか江戸時代って言ったらすごいサステナブルな生態系だったみたいな話ってあるんだけど、
うんうんうん、
まあその水洗便所っていうものが出てきて、そういったものが全部処理されてしまうことによって。まあ稲荷くんの言葉借りると、まあ、無駄を大きくこう出し始めてきたみたいなところあるのかなって。
なるほど。じゃあなんか最終的に俺らはまた昔に戻っていくみたいな感じ？
まあなんかそのコンポストって要はそのうんこをさ、その汚いものでこう忌み嫌うというか、そういうのではなくて、ちゃんとこう消臭もできて堆肥にできるみたいな、なんか技術もあるみたいで、なんか結構そこは次のフロンティアかもしれなくて、なんかそういうところに新しい技術とかが取り込まれていって、もしかしたらね、その水洗で全部断ち切れてたものがもう一回循環するみたいな流れができるのかもしれない。なんかその早い人はもうそういうの自分たちで仕組み作ってやってたりするし、
うん、ね、そうね、ボットンに戻ってね、今から投資するんやったらね、ビットコインじゃなくてやっぱバキュームカーとかに投資した方がいいんじ
ゃないかあ、なるほどね、もうビットコインが500何万とか言うてるけど、
あれや、イーロン・マスクがバキュームカーに投資したって言って株価グンと上がるんじゃん。
そうそうそう。
ああの、なるほどね。
電気バキュームカーやね。
え、でもあれだよ、イーロン・マスクの弟かお兄ちゃんかはむちゃくちゃ食系統に系統してて、うん、そういう地産地消とか食育みたいなこと取り組んでて、
うん、
なくはないんじゃない、世の中の社会課題解決みたいな。
なるほど。ということで、まあ今日のね、終着点というのが、皆さんビットコインなんかにね投資してる場合じゃありません。結論、バキュームカーに投資しましょう。
日本の家もどこ行ったよって ね、もうトイレの話になってしまったし。
まあまあでもね、トイレっていうのもある意味日本の文化の一つでもあるからさ、
まあ、これは結構話したりね、全然まだ話せるね。
そうやね、いろんな日本の家、トイレ、庭、たくさん話すことはあるんで、これはまた次回、新しい違う回で何か話していけたらなと思います。
はい、
はい、ということで、第1回はこれにて、終了です。じゃあ次回は岩田くん、テーマは何にしましょう。
いや、まあ日本の家続編でいいんちゃう、一旦まだこれ話されてないし。
あー、 OK、 じゃあ次回もですね、日本の家、パート2ということで、来週話していきたいと思います。じゃあこれにて、一旦終了です。皆さんありがとうございました。バイバーイ。